今朝は大いなる不条理と題しまして榎本牧師より御言葉の取り次ぎいただきます。
おはようございます。先週は国会が解散するという日本にとっても大きな出来事が起こり、また神様の御心に従って代表者が選ばれるように私たちは祈り、また努めていきたいと思っております。イエス・キリストが十字架にかけられたこと、これ以上の不条理はありません。この世の中には不条理なこと、納得のいかないことっていうのが多々あります。そして神がこれを許したことをどう考えるべきか。イエス・キリストが十字架にかけられた、正しい人が十字架にかけられるというのは本当にあってはならないこと、それをどう考えればよいのでしょうか。ヨハネによる福音書はイエス・キリストのことを光と表現しました。光が来た、それはクリスマスのメッセージでもあります。光というのは闇を照らすものです。光が現れるとき闇が明らかになります。私たちは光と言いますと、それはとてもいいことだ、それは幸せにつながることだ、そういうふうに連想します。そういうふうに思う。光っていうのは希望であり、光、幸せ。しかしですね、必ずしもそうではないかもしれない。光が手入り輝くときに暗闇で隠れていたことがはっきりしてくるんです。大きな誤解による思い込みが明らかにされます。今日の聖書を読んでいただきましたが、このように書かれている22節に、神は暗黒の深い底を照らし、あらわにし、死の闇に光に、死の闇を光に引き出される、国々を起こし、また滅ぼし、だって25節に、光もなく彼らは闇に手探りし、酔いしれたかのようにさまよう。光が来ると闇になっちゃう部分があるんだって言うんです。今まで光だと思ってたのに、むちゃくちゃ大変なことが起こってきて、真っ暗に何が何やら分からなくなってしまう。それが今日の聖書の箇所。光によって戸惑い、このことによって大きな争いが始まる。ヨハネはこのキリストの来臨を光が来たと明かしました。ヨブは神は暗黒の深い底を表し、死の闇を光に引き出されると言っている。そのためにそれまで堂々と王子を歩いていた人たちが混乱する。この地の民の頭たちを混乱に陥れ、道もなく暴漠とした境をさまよわせる。光もなく彼らは闇に手探りし、酔いしれたかのようにさまようとあります。それまで光の王子を歩んでいると自負していた人たちが全くの暗闇に置かれるというのです。闇が照らし出されるからです。今光、今正論と思っていることが実は 闇であったということが明らかにされる。この世の出来事にはどうしても受け入れることのできないような不条理があります。神に呼びかけて答えていただいたことのあるものが友人たちの物笑いの種になるのか、神に従う無垢な人間が物笑いになるのか、人の不幸を笑いよろめく足を侮ってよいと安穏に暮らす者は思い込んでいるのだ。略奪者の天幕は栄え、神を怒らせる者、神さえ支配しようとする者は安泰だ。これが闇であり不条理の状態と言えるでしょう。その不条理が闇に照らされるとどうなるのでしょうか。ヨブは友人ゾハルの説教に対して強い皮肉を込めて反論します。ゾハルの説教の趣旨は、正しい人は栄え、悪人は神の罰を受けねばならない。今不幸の体験している、させられている人は、そのことによって自分の罪を神に悔い、許しを求めるために今の不幸があるんだ。伝統的な宗教による完全懲悪の思想を述べたのでした。そしてそれに対してヨブは、そんなことは分かっている、しかし現実はどうなのだ、逆ではないか、神自らが敵のようになって弱い者を苦しめているではないか、神の真実はどこにあるのかと反論します。伝統的な神学に問いを投げかけ、否を唱えるのです。私たちは神の真実をどこで測ろうとするでしょうか。神の真実、神様はらっしゃる、自分の幸せ不幸せで測りますか。多くの信仰宗教がこれを信じれば幸せになるよ、これを信じれば病気が治るよ、これを信じれば勉強ができるようになるよと言います。そのためにある種の霊感商法などがはびこったりします。そして巨額の集金がなされているんです。しかしそれらを考えてみると、皆神を支配しようとすることでしかない。神が私を支配するんではなくて、神を支配しようとする。そしてそれは大体強い者に都合の良いことであり、弱い者の言い分は封印されている、いわば男の論理とも言っていいでしょう。神の御心は私たちの都合の良い安穏に暮らすことばかりではありません。ヨブはそれを問いかけるのです。しかし安穏に暮らす友人にはそのことが理解できません。そこに光が当てられると彼らは見えなくなるからです。光が闇になるんです。アメリカの牧師のアル・マイルズという人が書いた「ドメスティック・バイオレンス、その時教会は」という本があります。同志社大学の関谷先生が訳された本であります。これはこの本にはですね、夫から大変な暴力を受けて悩んでいるそのご婦人が教会の牧師さんに相談に行く、そうするとその牧師さんはどう言うか、多くの場合耐えなさい、あなた たのご主人は素晴らしいとこがあるよ、あなたはその夫に従わなければなりません、妻は夫は妻の頭なんですから耐えなさい、神様はその耐える力も与えてくれるよ、あなたのご主人と一緒に話したけれども素晴らしい人ですよ、あなたこそ悔い改めなさいという説教をする。そしてその夫人は自分が悪いのかなと思ってまたそれを耐えようとする。そのことによってドメスティックバイオレンス、それは止むことがない。そしてそれを教会が、教職者が支えている。これがこの本の趣旨であります。そしてそこに本当の光が差したらどうなるか、実は奥さんが悪いんじゃない、とんでもないのはその夫なんだ、壊してやってるんじゃないか、何だ偉そうにして、そう言っている夫に問題があるということがはっきりする。そこに光が当てられる。そうするとどうなるかというと、わけわかんなくなるんです。夫は何言ってんだ、世間でそんなことが通用するか、そういうことでですね、ちゃんとしたことがはっきりしてくると、今まで家庭で横暴を振りまいていた、それで平均を保っていた、それで平和に見えていた家庭がわけが分かんなくなるんです。それが光もなく彼らは闇に手探りし、酔いしれたかのようにさまよう状態になるというんです。光が来ると、そして必要なのは夫の悔い改めであった、そして教会の本当に反省だった。主イエスが十字架にかけられた、これは全くの不条理。そして彼らは何度も足の棒で彼の頭を叩いて椿を吐きかけ、そしてイエスが罪を犯したからこうしてんだと思い込んでいる。彼らは軽蔑され、人に見捨てられ、私たちは彼を軽蔑し無視した、彼は神の手にかかり打たれたから、その苦しみをしているんだと思っていた。ところが事実は違った。その傷によって私たちは癒されていたんだ、その傷によって我々の人類が救いになってたんだということが、キリストの復活によって知ることができた。これが光であります。この不条理が神様御自ら受け入れられた、そしてそこに光を当てられた。ヨブのこの苦しみ、悲しみ、痛み、それは罪の報酬としてのそれではなく、本当に光をもたらすためのこの痛みである。ここにおいて ヨブは本当の回答を受ける。しかしそれまでヨブは問い続けるのであります。私たちもまた光をクリスマスの前に迎えようとします。それは私に都合のよいことを照らしてくださいというのではないでしょう。そうではなく、実は私こそが本当に悔い改めなきゃならなかったかもしれない、そういう光なんだ、ある意味で暗闇になってしまうんだ。しかしそこにこそ神の本当の光がある、そこにこそ慰めがある。私は小さい時の話を子供さんたちにしましたけど、とっても幸せな時だったと思っている。貧しくて貧しくて、もう本当に金持ちの家、子供に行きたいと思ったんです。一人っ子の家にもらってくれへんかと思ったほど不幸せ、しんどいと思った。でも今思ってみると、はあ、幸せな時だったなと思う。神様が私たちに与えてくださることごと、そのことごとに無駄なことはない。イエス・キリストがその不条理を受け入れ、私どものところにおいでになったことを思いつつ、私たちもまたその光をいただくものでありたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、キリストが本当に私たちに先駆けて不条理を受け入れられました。私たちもまたキリストによって癒され、正されていくものとさせてくださいますように、その光をいただくものができますように、主イエスキリストによってお祈りいたします。アーメン。